アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。2020年4月現在、ご存知の通り新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言などを受けまして、僕らは今できることをできるだけやろう、何をするか何をしないかよく考えて行動していきましょうという状況にありまして、で今回に関してはそういったことをもろもろ鑑みた結果、いつもとは収録形式を変えて構成から大幅に変更して、しかし僕らができることをできるだけエンタメ楽しくお送りしてまいりたいと思います。なのでまず冒頭前半はカスヤ一人喋りお送りしてまいりますけれども、ぶっちゃけた話、最近どうっつっても、ないよね、何にも。いや、ないよ。なかなか何にもないよ。でね、みんなと共有できる話で言うと、3月末ぐらいから、ポッドキャスト内でもお話ししてました通り、僕は今、集まれ動物の森、任天堂スイッチソフト、集まれ動物の森で遊んでるんですけど、ここしばらく、この状況とかを含めて、報告というか、現状をご連絡いたしますと、どんどん動物の森に入り浸っています。いや本当に入っていた予定とかを全部キャンセルしたりね、延期したりいろいろと調整しましたから、もう本当に家で時間を持て余しているので、もうすっかり動物の森、今回無人島ですけれども無人島に暮らしております。いやこれリアルにね、どんくらいかっていうと、まず粕谷浩二、朝目が覚めますと動物の森を起動します。で集まれ動物の森は、これまでのシリーズほとんどやってないんで分かりませんけども、少なくとも集まれ動物の森はゲームをスタートすると一日の始まりに、今日は何月何日ですねみたいな、その島の中の無人島の中のお知らせから始まるわけですよ。でゲームの初期の頃はなんか島の中でこんな変化がありましたみたいなのを動物さんたちがね、教えてくれるわけ。その僕の今となっては親玉となっておりますタヌキ開発面々がね、いろいろと連絡事項、朝の会をやるわけですよ。で、今日も一日楽しく頑張りましょうみたいな、なんか、えいえいおーみたいな、そういう一日のスタートがあるわけ。で、それを僕もリアルに目覚め一発で、その朝の会に参加しまして、で、さてと、じゃあ、まずは、そうだな、島の巡回だな、っていうことで自分の中で決めたルートがあるんですけど、そのルートに沿って岩を叩いたりで、木を叩いたり魚を釣ったりで、もろもろ収穫したもので現金化したり、または素材も収穫できるので、それに関しては家具とか道具を作ったり DIY とゲームの中では呼ばれてますけど、っていう仕事をね、まず朝のルーティンワークから始めるわけで、一通り島を一周して一通りのルーティンワークをすると、大体お昼頃になるのね。あ、これリアルな僕の時間がね、お昼頃になるわけで、お昼頃だーなんつって、そこからシャワーを浴びたり身支度を整えたりして 僕の私生活もろバレになってますけど。で、お昼ぐらいになってから、まあ、お家でできる仕事、作業とかをコツコツとやり、で、また夕方ぐらいになると、リアルな作業が一段落したから、無人島に帰ろっつって無人島に帰り、で、また無人島でね、半日ぐらい経つと、あ、でも半日ぐらいで大きな変化はないんだけど、まあ、魚とかは復活しているので、またお魚釣ろうとかっつって。僕ね、この集まる動物の森の中では、お魚釣りが割と好きなので、ほとんどの時間をね、お魚を釣っては売り、虫を捕まえては売りっていう、なんか、そういう作業に入ってます。そういう作業を繰り返してますね。で、まあゲームをずっとやってね。で、夜ぐらいになると、たまに僕がフレンド登録をしている人とかと、今日ちょっと行く？来る？みたいな、そういう連絡を取り合いながら、あ、じゃあ今日ちょっとやろうぜ、なんつってね。で、フレンドと文字でチャットをしながら、あつって、まあ、魚を釣ったり、果物を取っては現金化したり、これずっと同じことの繰り返しだけど、まあとにかくそうやって、もう一日ね、ずっと、もうとにかく動物の森で暮らしてる。家の中で無人島で暮らしているっていうのが、もう僕のリアル生活ですよ。もう、すごいね。いや、本当に、なんというか、毎日が仕事とかで、いろいろ溜まっていたあの頃の僕からしたら、本当に夢のような生活だよね。もう、ほぼ丸一日、無人島生活をしている。で、無人島生活の合間に、まあ、リモートワーク、テレワーク、的なお仕事だったり またはそう YouTube 動画を撮って編集してあげたり、なんかすごい自由気ままな一時代を築いたアーティストの第二の人生みたいな暮らしをしてる 素晴らしいね。素晴らしいじゃないか、和也さん。まあね、そんな感じで、少なくとも気持ち的にはね、穏やかに暮らしてますよ。でね、リスナーのどんぶりちゃんの中にも、集まれ動物の森とかをやっている人いるかもしれない。あ、もしくは、ファイナルファンタジーのリメイクの何か出てるじゃない？で、あれとかで、まあ、また、なんて言うんだろう、別世界の自分に頑張ってもらうことで、現実世界の自分のフラストレーションとかを晴らしている。そんなタイプの人もいるかもしれない。で、そんなタイプの人と、まあ、ちょっと、相談というか、申し合わせをしておきたいなと思うんだけど、僕ね、まあ、こういう、集まれ動物の森のようなゲームだからってこともあって、ゲームをするときに、なるべく、なんか攻略系の情報を得ないで楽しもうっていうスタイルでプレイしてんの。これ、どう思う？ まあまあ、RPG とか、そういうので言うと、なんていうか、行き詰まるとさ、どうしようもなくなったりするから、たまに、そう、行き詰まった時だけ攻略系のサイトとかを見て、で、あ、そういうことだったんだって、こう問題を解決してね、で、前に進むとかっていうのはまあありだと思うんだけど、集まれ動物の森とか、この長いスパンで、楽しんでもらえるように作られているゲームの場合はさ、なんか、焦らない方が良くない？って思ったりしない？ 少なくとも僕はそう思ったりするわけ。だから、そう、なんかね、結局、期間限定とかのイベントだったり、または、季節限定の虫や魚だったりっていうのが、まあ、ゲーム内には存在するわけね。今、集まれ動物の森の話ね。だけど、まあ、それも、なんか、結局聞こえてくるんだけど、その、集まりプレイヤーのツイートとかで、なんか、あ、期間限定の、あれ、捕まえられてよかったとかね。そういうツイートとかを見かけると、あ、そんなのあるんだって、まあ、目に入ったり、耳にしたりはしちゃうんだけど、でもなんか、すごい一生懸命この、必死になるのが嫌でさ。だから、まあ、僕の場合は、ふーんって思って、だけど、僕の無人島ライフは、無理のないように、あ、なんか、あ、そういえば、なんか、そういう風に言ってた期間限定のやつの期間終わっちゃったな。捕まえられなかったな。まあ、いっか。ぐらいの、そう、僕の場合は、ゆるさを大切にしようとね、思ってプレイしてるわけ。動物の森の生活だからさ、競わないでいいじゃないと。なんか、そういう、ゆるさをね、大事にしてさ。本当にだから、もう僕のプレイスタイルで言うと、すごいただのルーティンワークになるんだけど、でもそれでいいじゃないと。変わらない生活がここにはあるよ。穏やかな 誰も傷つかない。誰もピリピリしない。のんびりした生活を、ここでは、満喫しようと。それを目当てにこのゲームやってるんだから、それでいいじゃないかと僕は思う派なんだ。だけど、ゲームをもりもり進める。なんかその、集まれ動物の森で言うと、何かこう、条件をクリアするとこれができるようになるとかっていう、そういうゲームシステムもあるから、もりもりこう、ゲームを進めていくことが楽しみっていう人ももちろんいるじゃない？そういう人は、その、攻略サイトとかを見てやるのも、まあいいとは思うんだけどね。僕の場合は、こうして、なんか、のんびりやるっていう目的を持ってのんびりするっていうスタイルが、集まれ動物の森では好き。っていうこと。そういうことを今回お伝えしたかった。何が言いたかったかっていうと、集まれ動物の森を、めっちゃ楽しんでいるっていう、その現状報告ですね。だからね、本当にね、なんか、あ、集まれ動物の森やってるんだ、どこまで行きました？みたいな話が、あんまり、できなくて、なんか、暮らしているという。暮らしているんです。もうそろそろ無人島生活、あ、無人島開発生活、1ヶ月ぐらいでございますが、平穏、平和に暮らしていますという。まあそういうことをね、今回残しておきたいと思いますよ。まあ、とはいえね、リフォーム、お家、自宅のリフォーム、増改築が、1回、2回したのかな ?3 回目したのかな忘れました。あ、3回したのか。3回目をしまして、現在、ローンが50万ぐらい残っておりますから え、目下の目標というか、やるべきことは、まあ、そのローンをすべて払い終えることが、今は一つの目標ですね。で、そのローンを支払い終えることを目標に、僕は日々、魚を釣り、虫を捕まえ、それを売り、暮らしていくことになるんだとは思いますけどね。そういう生活が楽しいから、それでいいじゃないかと。今回は、そうやって、集まれ動物の森を日がな一日やり、仕事がなくなっていることから、目を背けている自分を とりあえず許そうという。とりあえず許してあげようというところで、今回は僕の話は終わりにしまして、後半は平井さんのお話があります。お？この状態で平井さんのお話があるとはどういうことかな？それはぜひ聞いてみていただきたいなと思っております。それでは今回はこんな感じで、いつもとはだいぶ違う形になりますが、お送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、集まれ動物の森の僕の島の名前は僕の島です。これ最初にポッドキャスト内で言ったら平井さんが滑ったねみたいな顔をしましたけど、僕は僕の島っていうその名前にしておいて今も良かったと思ってますよ。改めまして、和也浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー和也浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャスト番組です。さてさて、そんなわけでして、何よりも今できることはできる限り家で過ごそう、人と会わない、感染を拡大させない、自分が人に移したり運ばないというようなことでして、さすがにね、いやもうみんなお分かりだと思いますけど、ただでさえ笠谷浩二寂しがり屋ですから、この生活で人恋しさマックスになっております、なっておりますが、まあね、このポッドキャストとかも工夫をしてみつつ、僕らのできることをできるだけしていきたいと思っております。で、そう、今回ね、僕らなりにどうしようかなと考えまして、いや本当もろもろもろもろよーく考えまして、逆に今だからこそせっかくなのでやってみようと考えました、思いつきました。というわけで今回は平井さんの一人喋りコーナーがあります。そうなんです、今回はですね、平井さんに自宅でトークを収録してもらいました。完全に一人喋りを収録してもらいました。で、そのデータを僕に送ってもらいまして、で、ここで僕と一緒に聞いてみようじゃないですか。リスナーのどんぶりちゃんたち皆さんと一緒に平井さんの番組を聞くみたいな体で、番組内番組みたいな形で、まあね、僕の、その、平井さんの番組を聞いている僕のリアクションの声をうっすら被せますけども、そんな感じで、なんか、一緒に平井さんの番組を聞いてみようのコーナーみたいな、なんかそんな感じでやってみたいと思います。いや、ほんとね、平井さんが、平井さんの自宅でマイクに向かってしてくれたトーク。トークですよ。これ、データを確認するために冒頭20秒ぐらいは聞いたんですけど、本編に関しては全然僕もまだまだ一回も聞いてないので、本当に初見というか、所長を一緒に迎えます。所長の長は、視聴覚室の長ね、聞くっていう方ね。 わかるか、そのぐらいわかるか。そんなわけで本当にリスナーのみんなと全く同じ感覚で、今初めてその平井さんの撮ってくれたトークをここで聞いてみたいと思いますので、いやーなんかなんか僕もドキドキしてきた。なんでだろう。でもね、うん、本当に平井さんが完全に一人喋りでお送りしますから、楽しみにしながらやってまいりましょう。一緒に聞きましょう。それでは改めましてお送りしましょう、平井正幸さんの一人トーク、よろしくどうぞ。
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。
こんにちは。
いやー、気づけばもうすっかり桜の花も散ってしまいましたね。でももう少ししたら端午の節句ですよ、
うん、
柏餅の時期ですよ。それがまた楽しみなんですよね。
柏餅、
あ、そうそう、あの粕谷からね、平井さん今年は桜餅食べた？食べなかった？っていう質問が来てるんですけど、もちろん桜餅食べましたよ。
お、
やっぱりこういう状況なのでね、近所のスーパーで買った桜餅、
あ、
それを食べました。
桜餅
でもまあ欲を言うとやっぱりこう甘味どころで食べたいなとは思ってるんですよ、
うん、
特に甘味おかめさんの桜おはぎ、ちょっとまた食べに行きたいな。もう大きい桜餅なんですよね、
うん、
それをちょっと落ち着いたらまた行ってみたいな。おかめさん、あ、そう、なんかね、桜餅でも関東と関西とではちょっと形が違うんですね、
うんうん、
まあ、詳しく言うとちょっとキリはないんですけど、
キリないの？ざっくり言うと
関西のものは道明寺、関東のものは長明寺っていう呼び方をされていて、
お寺
で、
お寺かな、
道明寺の方はですね、それこそもち米の粒が分かる、つぶつぶした感じの桜餅、
米感、ね、
で長明寺の桜餅はクレープ状の生地に包んであって、ちょっと薄い感じの生地なんですね。
クレープ
状、それに包んである桜餅なんですね。
あ、
まあ、どちらも美味しいんですけど、
薄い餅みたいなことか。
まあ、僕としてはどちらかというと関西滋賀出身なので、やっぱり馴染みのあるのは道明寺、つぶつぶした方の桜餅なんですね。
ご飯か、まあ、おはぎとも言ってか
ったかな。まあ、何が違うかっていうと、やっぱり形もそうなんですけど、材料が違うんですね。
あ、
つぶつぶした方の道明寺は道明寺粉って言って、もち米を一回ふかして、それを乾燥させて砕いた道明寺粉っていう、
はあ、
事故じゃないですよ、交通事故とかの事故じゃなくて
粉ね、
粉の道明寺粉、道明寺の粉で道明寺粉なんですけど、
は
あ、それを使ってるので、つぶつぶした感じの食感で、つぶつぶした感じの桜餅なんですね。
粗い
で、長明寺の方は、ね、実を言うとお餅、もち米使ってないタイプもあるらしいんですね。どちらかというと小麦粉を主成分にしたさっきもクレープみたいな生地で包んで作ってるって言ったんですけど、長明寺の桜餅はもっちりっていうよりかはそのお餅じゃない素材のスッとシュッとした感じの
どういうことだよ、どういうことだよ、
シュッとしたスタイリッシュな感じの桜餅なんですね。
でも
またその まあ、浅草の近くにその長明寺の、桜餅を食べさせてくれるお店があって、うん、そこにもまた行ってみたいな。
行ってみて話かよ。
ちなみにカスヤは埼玉出身なんだけど、どっちの桜餅が馴染みあるんだろうな。やっぱり関東だから長明寺の方かな。どうなんだろうな。でも最近はね、やっぱりスーパーでも道明寺と長明寺一緒になって、一緒のパックにして販売してることが多いからな。どうなんだろうね。うん。あ、
何の話だ。
でまあこういう時期なんで、
はい、
ちょっと僕もね、ちょっとツイッター上でちょいちょいつぶやいてるんですけど、この木に体の動きを確認して、ちょっといい具合に脱力を、力を抜くことをマスターしちゃおうかなって思って、ちょっとした企画を、まあ自主的な企画なんですけど、脱力ゆるゆる生活というのをスタートしちゃったんですね。
なんかツイッターでやってたね。
まあだいぶ見切れ発車ではあるんですけどね、いつものことながら。はい。でまあ今そうですね、10日過ぎで結構力が抜けてきた感覚っていうのが、まあなんとなくつかめてきたかなという状態ではあるんですけど、
なんでもぞもぞし始めたの。
なんかね、やっぱりこうグッて力を入れた状態が続くと体が固まっちゃうんだよね。だからまあいつもゆらゆら、最初は本当にゆらゆら揺れるところから始めましてね。
始めまして、
この人大丈夫かっていうぐらいのゆらゆら揺れてたんですけどね。
え、どこで、外で。
とは
外で揺れてたらちょっと気になっちゃうな。
力の入れどころをあんまりこう毎日もうずっと四六時中グッと力入れてても疲れるじゃないですか。やっぱりその力の抜きどころっていうのをね、ちょいちょい見つけていこうと思って始めたんですよ。脱力ゆるゆる計画。もうゆるゆるですけど、はい。でまあまあいろいろ、まあ、ネットで調べたりとか、今までの経験からこうすりゃいいんじゃないか、ああすりゃいいんじゃないかっていろいろ試行錯誤して、まあ、毎日過ごしてるんですけどね、
うん、
まあこの中でやっぱり、まあ、この状況で家にいて、ああちょっと気分が上がらないな、ちょっと疲れちゃうなっていう人にはですね、やっぱりね、ちょっと気分転換として、なんかそういう自分の体を見直すっていうこともやってったらいいんじゃないかとは思ったり、まあやらなくてもいいかもね。どっちなんだっていう話なんですけど。そうですね、この企画を進めていく中で、あ、これはいいなって思ったのが、
うん、
やっぱり呼吸が楽になるってことですかね。
うん、
そうですね、例えばまあこう力をグッと力んだ時、緊張した時に、あの深呼吸をすれば落ち着くよとか、ああ深呼吸いいよってよく言われるじゃないですか、
うんうん、
なんか本番前にちょっと気分をリラックスして臨んでくださいとか、気分をリラックスさせたいなっていう時には深呼吸すると落ち着くよって言うんですけど、
うん、
まあ、これも一つの方法ではあるんですけど、ただ深呼吸って聞いてやっぱりこうって吸うところから始めちゃうんですけど、でもそれだとちょっと違うんですね。あの吸うとさらに余計に力が入って、あ、吸わなきゃって思って力が入っちゃうことが多いんですよね。だからどちらかというと、もう呼吸の字のごとく吐く方からこうはーって 吐いてで力を抜くと。結構吐くと力を抜くことっていうのは連動しやすいんですよね。
うーん、
なので吐いてあげて吸うのはあの体の方が勝手にやってくれるんで、思いっきり吐けるところまで吐き切ってで体がああもう酸素足りない、あ吸うぞ吸うぞってなった時にと吸ってくれるんで、
うん、
それで結構力が抜けるんですよね。
あ
でもまあなんだろう、うまくこう吐けないって時はですね、よくため息ついたらこうダメだとか言われるんですけど、結構ため息っていうのは吐けるんですよ。やっぱりため、あの、
うんうんうんうん、
ため息をつくっていうのは結構楽に息を吐けるんで、それを利用するっていうのも一つの手なんですね。でも吐いたら吐きっぱなしじゃなくて、吐いた分だけ吸えば楽にまた、あの体が勝手に吸ってくれるんで、気分がなんか乗らないな、ちょっと気分転換したいなっていう時は大きいため息を一つはぁってついて、そっからスッとまた一呼吸置いてよしって
スッとね、
まあ、あの力入れちゃあれなんですけどあのよしまたいつもの生活に戻るぞみたいな感じで気分転換するといい感じになるんで、
うん、
まあ、もし気が向いたらやってみてくださいな。
なるほど、
はい、
深く入って、
ね、そんな感じで、
ね、
まあだらだらとゆるゆると語っておりますけれども、なんかそういえばあのメールが届いてるみたいなんでね、
はい、
はい、
送りましたよ。
リスナーさんからメールをいただいているとのことです。
もらったメールを
差し出し人はまゆみんさんからです。
どうもありがとうございます。
かすやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
現状で平井さんがいらっしゃるのか分かりませんが、いるよ、リモートで、リモートですけど前回の配信を拝聴してまず最初に思ったことがありました。何でしょう。それは平井さんが続投でよかったです。ありがとうございます。中澤さんのように事務所が決まったらワンサイズを卒業してしまうのではないかと内心ドキドキしていました。
あ、
いやどうです。もちろん粕谷さんの一人トークも大好きですが、やはり平井さんとのやり取りあっての三色どんぶりだと思いますので、事務所配属後も変わらずお二人のおしゃべりが聞けたらいいなと思っておりました。ありがとうございます。平井さん、やめないですよね。実はとか言わないでくださいね。できればお二人がおじいちゃんになってもずっと三色丼を続けていってほしいです。そしていつか中澤さんを交えて三人でトークしてください。ぜひぜひお願いします。暖かくなり始め、美しく花が咲き、とても過ごしやすい季節になってきたのになかなか思うような行動ができませんが、お体には十分気をつけてお過ごしください。ではまた、ということでまゆみんさんからメッセージをいただきました。
はい、
本当にありがとうございま す,
あざーす。
そうですね、あの前回の配信でもちょっと触れたんですけど、まあ、事務所サイトともあの話をちゃんとしまして、このポッドキャスト三色丼はプロジェクトワンサイズ、続投することになっております。はい、
そういう風にしましたね。
でもまあそうですね、ずっとまあ、おじいちゃんになってもってことなんですけど、まあ、そこまではちょっとね、まあ、お約束できないかもしれないですけどね。
どういうネタなんだよ。
そこはなんとかね、まあ、僕が何かしらのラジオ放送のね冠番組を始めたりとかね、でそこでまあ粕谷が構成作家として入ってくれてね、
お、
なんかこうまたわちゃわちゃ三色丼ぶり的なものを作って続けていける という未来もあったら、そりゃもうテンション上がりますよね。
なんだ、
まあ、そっちはそっちでね、どうだろうね、
なんだ
よ、それで続けられないかもしれませんよね。
なんだよ、何言ってんだよ。
その時はね、そのラジオ番組をね、うん、改めて聞いてくださいね、なんてね。はい、さて、まあ、こんな感じでここまで一人で話してお送りしておりましたが、まあ、今回は本当に再度なんか言いますけど、まあ、状況が状況なので、それぞれ別個でリモート収録ということで、収録してるんですけど、今回だけなのか、ちょっと状況によってはもしかしたら次回もこんな感じでお送りすることになるのかな。どうなんでしょう、早く落ち着いてほしいですよね。やっぱりね、こう急ごしらえの、あの自宅収録だったので、これからちょっと自宅収録の収録用の機材をちょっと充実させていきたいなとも思っております。春も過ぎて夏もまた近づいてくるんですけどね、いろいろお家でできること、今の自分たちにできることを一つ一つやっていきましょう。あんこ大好き声優、平井雅之でした。それではカスヤにお返しします。
終わりましたね。すごいよね。いや、本当にこうして完全に平井さんが一人だけで最初から最後までやりきるっていうのは本当に初めてのはずなので、もうある意味ではこの初めてってね、一回しかないんだよ。この平井一人喋るバージンを迎えたのがこのポッドキャスト三色丼の今回だったっていうことは、ある意味神回にはなったと思いますけどね。いや、だから本当に、うん、それも、いや本当ね、言い方的に分かりませんよ、いいのか悪いのか、それは人それぞれ受け取り方があると思いますけど、でも、まあ、今回こういう状況だったからこそこういう風にしてみたわけで、まあ、よかったじゃないって。よかったじゃないって思えたら、それでいいのかなと僕は思ってますけどね。ただね、すごいさ、脱力ゆるゆる生活の下りがさ、基本的に全部感覚的すぎて、ほとんど分かんなかったけど、意味が。本当に、トークもね、ゆるゆるでお送りしてもらったからね、ほとんど分かんなかった。ただ、最終的に分かったのは、深呼吸ということで、深く吐く、そして自然に吸う、そういうやり方をおすすめしてたってことですよね。合ってるよね。だからまあまあ、そっか、それも確かにあるよなーっていうのは、うん、思いましたね。ほんで、最終的なさ、そのいろいろなことを話してくれたから、まあまあ忘れましたけど、みんなも思ったと思うけど、本当ね、完全に平井さんが自宅で一人で収録をしたトークでしたから、喋り方全然違ったね。だから、いや、まあ本当、仮にいつか平井さんが一人で喋るラジオ番組かなんかを、まあ、インターネットでも、インターネットだとしても地上波的なね、 AM FM だったとしても、なんかどっかで持つとしたら、ああいう感じのおしゃべりになるのかなと なんとなくぼやっと想像はしたよね。うん、ただちょっとこれからだなって、これからですよねって思いましたけどねそうです、これから未来のこともたくさん考えて、楽しくしていきましょう。さて今回はこんな感じでお送りしてまいりました三色丼ぶり、この辺りでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にお送りください。そして僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もどうぞご覧ください。次回の配信は5月1日金曜日です。どんな形にしようかな、いいように楽しいように面白いように考えていきたいと思っております。以上今回のお相手もリモート収録ありがとうございました、平井正幸さんと、桜餅どっち派だったに関してはごめん、桜餅の記憶がほとんどないけど多分つぶつぶじゃない方、あんこまあまあ好きかも。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。